2000年前にイエス様がオリブ山に座っておられたときに、弟子たちはイエス様に終わりの時のことを尋ねました。どうぞ教えてください、あなた様が再び帰ってこられるその終わりの時にはこの地上にどんな印があるのでしょうかと。その質問に対してイエス様はとても長い返事をされました。最初にイエス様が返事されたのはなんと人に気をつけなさいとおっしゃったわけです。偽預言者、偽キリストです。その後に、この地上で起こるであろうさまざまなですね出来事、つまりたくさんの印をですね語ってくださっておられたわけです。戦争、飢饉、地震、災害、まあ、私たちはあまり考えたくないような、しかし周りに多く起きているさまざまな出来事についてイエス様は具体的に語っておられたわけですね。それだけではありません。私たちの身近な周りで起こるであろうたくさんのですね起こっているたくさんの出来事についても詳細に聖書は教えています。第1の手もて3章ですね、第2の手もて3章です。失礼いたしました。3章1節から見ますとこうあります。しかし終わりの時には混乱な時期が来ることを悟りなさい。その時人々は自分自身を愛し金銭を愛し洞を吹き傲慢になり神をあざけり良心に従わず恩を知らず神を恐れなくなります。また、情けを知らず和解せず中傷し節度がなく残忍になり善を好まず人を裏切り軽率になり思い上がり神よりも快楽を愛し新人を装いながらその実新人の力を否定するようになります。こういう人々を避けなさいと、まあ、聖書は教えています。実はこれらの出来事は私たちは難しくなく日頃周りからですね多く見ることができるようなそういう出来事です。災害や多くの地震、飢饉、それらのものはもう珍しいものではありません。イエス・キリストのこの再臨の印はですねもはや私たちの周りに満ち溢れているとそういうことができるだろうと思います。イエス様はご自身もご自分のですね再び帰ってこられる再臨の約束をされました。ヨハネによる福音書14章をですね、改めてもう一度お読みしたいと思います。ヨハネの福音書14章1節からですね、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。言ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうしてあなたの私のいるところにあなた方もいることになる。このようにイエス様はですね私たちを必ず迎えに来ると約束をしておられるわけです。今日のテーマは再臨の理由ですね。再臨の理由について考える前にですね、イエス様が再びこの地上に来られた初臨の理由を考えてみる必要があります。再臨という言葉は再び来るという言葉ですから、イエス様は2度目に来られるというわけですね。その前に一度既に来ておられたということを表します。イエス様の初臨、そこにも理由がありました。イエス様が来られたのは他ならぬですね この地上にいる罪人たちを救うために来られた。つまり罪人たちの罪を許すために来られる。という約束をされです。そして約束通りに来られ、その罪を代わりに背負って十字架の上で私たちの罪をすべて払ってくださいました。そのことを聖書に詳細に記録しているわけです。イエス様がこの地上に2000年前に来られたという実物、実際に存在しておられたという方であるということをですね、人々はなかなか信じきることができません。何か、伝説だとか抽象とかですね、そういう、実存していないこの理想的な存在として捉えがちであるわけです。しかし2000年前のですね、歴史はあらゆるあらものを記録していて、それが実際にこの地上で起こった出来事であることをですね、証明しています。イスラエルで一つの訴訟が起こったということは以前も紹介をいたしました。2000年前に一つの裁判が行われたんだけども、その裁判は間違った判決を下したので、その裁判をやり直すための訴訟が起こったわけです。なぜかというと、その裁判は間違った結果を出したのであり、それは自分たちのですね、名誉を傷つけるようなことだったので、その裁判が間違ったということを認める裁判を起こさせるための訴訟だったわけですね。それは他ならぬ罪のないイエス・キリストを有罪にして殺してしまったというその裁判だったわけですね。裁判の結果は、その訴訟は却下されました。すでに罪のない人を有罪にして罪の執行まで行ったので、それがなかったことにすることはできないという判決だったわけです。実際にそのことが歴史の中であったということをですね、前提に認めている判決でありました。聖書を記録する人はですね、イエス・キリストと直接会って触れ、笑い泣きですね、共に過ごしたキリストとの証をここに記録しますと聖書に残しているわけです。そのイエス、実存したイエス・キリストは、私は再び来ると約束しておられるわけですね。そしてその言葉はそのままですね、すでに一度来ているんだということを明確に表しているわけですね。イエス様が来られた理由、それは他ならぬこの地上にいる人々が罪人であるということですね。そしてその罪はどこから来たかということも聖書は詳細に記録しています。初めの人間、私たちの先祖であるアダムがですね、私たちを生み出す前に大きな罪を犯し、必ず死ぬ存在となったことをですね、聖書は鮮明に記しているわけです。罪人の子孫である私たちもですね、生まれながら罪人として生まれ、そして実際にですね、罪の支払う報酬である死をですね、私たちは誰もが死ぬわけですね。つまり死ぬということが、私たちが罪人であるということの最も明確な証拠であるわけです。その死をですね、罪と言い、必ず死ぬ人々を罪人というわけです。ですから私たちは誰もがその前で否定することができません。実際に死ぬということが罪人である証拠であるからです。その罪の問題を解決するために、神ご自身、人間となられ、人間の身代わりになって、十字架の上で2000年前に命を投げ出してくださいました。死を払ってくださったわけです。聖書で、そして聖書はですね、何とも力強い言葉を記録してくれています。イエス様は十字架の上でその死をもってですね、死を滅ぼし、死をもたらした悪魔も滅ぼすと、そのように宣言してくれているわけです。2000年前にイエス様がこの地上に来られた理由、それは罪人の罪を許すために来られました。そしてその罪を許すために実際に十字架の上で 死をもってその罪の許しをですね実現してくださったわけです。そして死に打ち勝ったということの証拠として3日目に実際に復活されました。500人という多くの人々が見る前でイエス様は天に変えられたわけです。変えられながらおっしゃった言葉ですね、私はすぐに来る、父の家には住むところがたくさんあるので、場所の用意ができたらまだ戻ってきてあなた方を私のところに迎えますと約束をしておられるわけです。その再び帰って来られる時の印です。その終わりの印をイエス様は丁寧に細かく教えてくださり、聖書に記録してくださいました。2000年経った今、私たちはそのイエス様の終わりの時代の印を直接目で読むことができます。これを教えてくださった理由はですね、終わりの時代の印を見て主が再び変えて来られる時が近づいたことを知り、丁寧に準備をするように教えてくださったわけです。私たちは本当にこのここに書かれている通りにですね、周りに多くのことが起こっていることを見て、まもなく再びイエス様が変えて来られることを知り、そのための準備をすることができます。再び来られる理由は何でしょうか。最初に来られた理由は、人々を罪から救うために来られました。再び来られる理由は、イエス様はなんと罪と関係なく来られます。つまり、罪人の罪を許すために来るのではなくて、罪を許された人々をご自分のもとに連れていくために来られるわけです。二度目は、一度目と全く違う立場で来られることを知る必要があります。一度目は、私たちの罪を許すために、私たちの最も低い身分で来られました。なんと馬小屋の中で生まれ、あの動物の餌を入れる貝羽桶に寝かされました。再び来られる時は、王の王、主の主、天地を作られた創造主である神様の立場で来られます。多くの天使たちを率いて全宇宙を統治される方の立場で来られます。すでに許され御国で永遠に生きることのできる人々をご自分の迎え前に迎えるために栄光のうちに来られるわけですね。再び変えて来られるときは罪と関係なく来られます。そのときにすでに罪を許された人々だけをご自分の前に迎えるために来られるわけですね。ですから神様のこの恵みのうちに与えられた許しを得るように、その準備をするようにですね、神様は世の終わりの印や多くの象徴を見てですね、イエス様が再び帰って来られる時を知り、一人一人が丁寧に準備するようにですね、神様は教えてくださいました。イエス様の初臨と再臨、これをなんと分かりやすくですね、今日読んでいただきましたマタイの福音書13章の種まきの例えをもって教えてくださったわけです。たとえ私たちが農夫じゃなくてもですね、専門的に、その農作業をする人じゃなくても、春になると種をまき、秋になりますと収穫することを知っています。とても分かりやすい出来事をイエス様は2000年前に弟子たちの前で語ってくださいました。その語られた言葉をちょっとだけお読みいたします。イエスは例えを用いて彼らに多くのことを語られた。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで、土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。ところが他の種は良い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、 あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞きなさい。この、まあ、一見当たり前のようなその例え話がですね、イエス・キリストの処理の話であることを私たちは理解する必要があります。まさにイエス様はですね、この地上全体に命の種をまくために来られました。そしてあらゆるところに命の種をまいてくださっているわけです。目的ははっきりしていますね。収穫のためです。御子を信じる者は一人も滅びることなく皆救われることを目的としてですね、キリストは命の種をまくべくですね、この地上に一人来られました。すべての罪人を許し、すべての人々が命の実を結びですね、そしてやがて再び帰って来られたときに、それを喜びのうちに収穫してですね、天の御国に帰るために、主は初臨、初めにこの地上に来られたわけです。そしてご自分の十字架の死を通してですね、すべての人々が命の実を結ぶことができる道を用意してくださいました。もう一度申し上げます。再び来られるときは、罪と関係なくです。命の実を結んだ人々を迎えるために来られるわけですね。神様の願いは、一人も滅びることなく、全員がこの神様の愛の印であるこの命の種を受け止めですね、永遠の命の実を結ぶことを心から願っておられるわけです。同じところのですね、マタイの福音書13章ところをもうちょっと読みますと、こういうにですねあります。イエスはお答えになった。良い種をまく人は人の子、イエス様ですね。畑は世界、世の種は御国の子ら、毒麦は悪いものの子らである。毒麦をまいた敵は悪魔、刈り入れは世の終わりのことで、刈り入れるものは天使たちである。実はこの例え話、種まきの例え話の話はですね、なんと終わりの時代の収穫のことを語っていたということをはっきり示しているわけですね。イエス様は2000年前にこの地上にですね、種をまくために種まき人として来られました。まいたところは世界です。全世界にまきました。しかしこのまかれた種はですね、あるものは道端に落ち、あるものは石の上に落ち、あるものは茨の上に落ちて、そしてそのほんの一部だけがですね、良い土地に落ちたというんです。この良い土地に落ちた種の中から、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだとあるわけですね。ところがこの最後のところを読みますと、不思議な言葉が書いてあります。畑は世界、良い種は神、御国の子ら、毒麦は悪いものの子らという毒麦の話が出てくるわけですね。毒麦はイエス様がまかれたものではありません。命の種をまいているわけです。罪人の中にです、ね、罪人一人一人が永遠の命を受け取るためにです、ね、イエス様ご自身は命の種をまいたのに、その中にいきなり毒麦の話が出てくるわけですね。これは誰がまいたかも記録しています。毒麦をまいたのは悪魔だ。もちろん私たちは道端でどこで生活してですね、ばったり悪魔と出会うことはありません。悪魔に会ったことはないわけです。しかし悪魔がいることは知っています。人々は戦争や地震や災害やあらゆる混乱を見てですね、神も仏もないと言います。神がいるならなぜこれらのものを私たち人間にもたらすんだと言います。しかし神はそれらのものを私たちに与えられたことは一度もないんですね。誰が与えているかを聖書は記録しています。悪魔です。 そういう災害を与えると人々は言います。神も仏もないんだと。そして命を与えてくださった神様から離れていきます。皆さん、それだけではありません。ある人々はですね、災害ではなく贅沢な生活を与えると神も仏もいらないと言って神様から離れます。多くの人々がありとあらゆる理由を持ってですね、神様から離れていくわけです。ですから悪魔は時に応じて災害や混乱や苦しみを与え、人によっては贅沢を与え、永遠に滅びる存在とするわけです。これは続きがあります。だから毒麦が集められて火にして焼かれるように、世の終わりにもそうなるのだ。人の子は天使たちを遣わし、つまずきとなる者をすべてと不法を行う者を自分の国から集めさせ、燃え盛る炉の中に投げ込ませるのである。彼らはそこで泣きわめいて歯ぎしりをするであろう。その時正しい人々はその父の国で太陽のように輝く。耳のある者は聞きなさい。実はこの毒麦の話をした時ですね、弟子たちがイエス様の前で、主人の前で言ったわけですよ。毒麦がいっぱい生えてるので、それ全部抜いてしまいましょうか。そしたら主人はですね、そのまましておきなさいって言うんです。それどうしてなんでしょうか。実は毒麦というのは麦と結構似ていてですね、間違いそれをとにかくこう毒麦を抜いてしまうとですね、なんと土の中で根っこがですね、毒麦の根っことこの麦の根っこがですね、絡み合っているわけです。ですから毒麦を抜いてしまうと麦も抜かれてしまうような恐れがあるので、最後の収穫するまで置いときなさいというわけです。皆様、この私たちの生活の中に深く根付いているのが毒麦だということをですね、この言葉から理解することができます。そして目的は一つです。この麦、神の子らがですね、できることならば神様から離れさせることです。時には災害によって、時には贅沢によって、時には考えられないいろんな理由でです。そういえば忙しいっていう字は心を滅ぼすっていうんですね。心だけではありません。時には忙しさのゆえにですね、永遠の命さえも失うことがあり得ます。旧約の聖書を読んでいきますと、エジプトから出てくるイスラエルの人々の物語が書いてありますね。まあ、モーセという映画を通してもですね、私たちはきっとその物語を知る人もきっといるだろうと思います。イスラエルの人々は400年も間エジプトで奴隷生活を強いられていました。その苦しみはピークに達しですね、神様に叫びを、この助けの叫びを祈っていた時、神様はモーセを使わすわけです。そしてモーセを通してなんとイスラエル民をですね、エジプトから導き出して、そして紅海というですね、海を渡ります。この奇跡をですね、まあ、映画化にしてこのモーセの映画になっているわけですね。モーセともにイスラエル民200万人はですね、あの紅海の水の間を抜けて、そしてアラノの方に出てきました。そして彼らは約束の地、カナに入るためにですね、40年間アラノを旅した後、それから約束の地に入るためにもう一度ですね、溢れるばかり流れる、濁流となって流れるヨルダン川を彼らは渡っていくわけです。ですから2回ですね、彼らは水の中を通って約束の地に入りました。でこの2回水を通った出来事はとても重要なことを象徴しています。それはですね、イエス様の初臨と再臨の時と関連があるわけですね。最初の航海を渡った時は全ての人々がこのモーセが手を振り下ろした瞬間ですね、乾いた土地が現れて大きな道ができた、そのところをみんなで渡ることができました。渡る前にすでにそこに大きな道が、乾いた土地がですね、道があったんですね。彼らは安心してそこを 渡り切ることができたんですね。200万人すべての人々が、みんなそこを連れていった動物も含めて全部渡ることができました。これはイエス様の処理と深く関係があります。イエス様は再び最初来られた時にですね、すべての人々が全員救われるために、その罪を許すために来られました。全人類の罪を許すために来られたんです。それに預かるその象徴的な出来事がまさにですね、この航海を渡った出来事だったわけですね。しかし2回目渡る時は違います。神様は彼らに濁流となって流れる先っぽが見えないあの遠い川をですね、渡りなさいと命じられるわけです。航海と同じように道を作って渡りなさいというんじゃなくて、濁流となって流れるあの川を渡りなさいと命じるわけです。足をそこに踏み入れた途端、流されていくに違いないところにですね、人々に神様は渡りなさいと命じられるわけです。しかし神様を信じて、その足を川の中に踏み入れた途端ですね、あそこにはとてつもない大きな道が瞬時にしてできました。2回目の時はですね、神様を信じる信仰が求められたわけです。その信仰によって、主が私を作られた方であり、私を救ってくださる方であるという信仰を持った人々は、そこをですね、みんな渡ることができたわけですね。そしてみんなその約束の地カナンに入ることができました。考えてみますと、そのヨルダン川の前にいた全ての人々は全員渡り切ることができたんですね。あそこで渡ることができなくて残された人は一人もいませんでした。しかし大事なことはですね、なんと40年というこの荒野を旅する間、多くの不信仰を持った人々は荒野で命を落としていったわけです。なんともおびただしい多くの人々がです、成人大人のうちにですね、ヨルダン川を渡ることができた人はたった2人しかいなかったということを聖書は記録しています。厳しい記録ですけれども、神様は2度目の川を渡るときはです、我々に信仰を求めておられるわけですね。2000年前に私たちの罪を許すために人間として来られたキリストを信じ、再び必ずあなた方を迎えに来ると約束されたあのイエス・キリストを信じる人々はです、罪と関係なくです。すでに許された全ての人々を神様は御国に向かうためにですね、再び変えて来られるわけです。神様は一人も滅びることなくですね、全員この神様の父の家にですね、迎え入れたいとそう願っておられるわけです。今日の瞑想の言葉をですね、皆様ともにお読みしたいと思います。ペテロ第1の手紙1章の5節から7節です。あなた方は終わりの時に啓示されるべき救いに預かるために、信仰により神の道からに守られているのである。そのことを思って、今しばらくの間はさまざまな試練で悩まねばならないかもしれないが、あなた方は大いに喜んでいる。こうしてあなた方の信仰は試されて、火で精錬されて、朽ちるほかない金よりもはるかに尊いことが明らかにされ、イエス・キリストの現れる時、賛美と栄光と誉れとに変わるであろう。アーメン。イエス様は初めにこの地上に来られた時はあの馬小屋で最も低い立場で来られました。しかし約束の再臨、再び変えて来られる時は、ご自分の栄光に包まれて、戦々万々の天使たちを率いてですね、私たちを迎えるために来られます。その方が来られる印が世の中に満ち溢れています。良い準備をなし、愛する方々と一緒にイエス様を迎え入れですね、永遠の祝福に預かる私たちでありますように、神様の特別な祝福を心からお祈りいたします。アーメン。
このメディアは オーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。